満腹が行く廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は廿日市市蔦で蔦いちごを作っているワイワイファームさんです。記念すべき1回目の放送なんですけど、ワイワイファームの水田浩太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう赤いポロシャツにですね、そしてたくましい腕っぷし、そして本当にこういつも明るくて素敵な笑顔の水田さんです。まずこのワイワイファーム、
はい、
もう楽しそうな名前ですけど、
はい、
なんでこれワイワイファームというんでしょうか。
うちの今年6年生になる女の子と4年生になる女の子がいるんですけど、その子の名前が2人とも頭文字が Y なのと、奥さんもまあ Y
そう
で始まるんで、というのと、まあ、あのみんながワイワイ集まってくれるような農にしたいなっていうので、この名前にしました。
最高のネーミングです
ありがとうございます、
ね、
私はちなみに K です。
浩太さん、
浩太なんで K で、はい
はい
はい。
そしてこのワイワイファームさん、はいね、もう来たらですね、こう蔦にあるんですけども、大きなビニールハウスがありましてですね、で、まあ水田さんね、こう赤いポロシャツということで、何を作っていらっしゃるんでしょうか。
はい、品種は紅ほっぺになるんですけども、あの地域を盛り上げたいっていう思いで、蔦いちごっていう名前、ブランドを勝手に作らさせてもらって、それで販売してます。
うん、いつぐらいから作り始めていらっしゃるんでしょうか。
ちょうど5年ぐらい前になりますね。はい、
ね、そのビニールハウスの横に、まあ、管理室といいますか、まあ、ここもビニールハウスというか、まあ、小屋のようにね、はい、なってるんですけども、もう甘い香りがもうプンプン漂っているんですけども、このいちごのとってもいい香り、本当にいいですね、心地いいですね。
そうですね正直僕あんまりいちご好きないんで、
本当ですか。
正直僕は、はい、あんまりいちご好きじゃないんで、ちょっと味見とかするのちょっと苦労します、
はい、います正直衝撃なんですけども、でもあれだけ美味しいいちごをね、こう作られている水田さんなんですけれども、このテラスに入りましたですね、こう看板がありまして、このワイワイファーム、
はい、
規格内が1パック750円、規格外が、500円、
はい、
ね、ありまして、もうまさにここに、直接ね買いに来られる方もたくさんいらっしゃると。
そうですね、もう常連さん、近所の方から、ちょっと口コミで広がった方から、はい、はい
ね、
はい、
失礼します。わ、すごい、
めちゃくちゃなんですけど、
大きなこのビニールハウスがね、こう2棟あって、
はい
はい、で、これ何栽培って言うんでしたっけ、水田さん。
これは高設栽培になるんですけど、主にプランターを並べてる感じ、うんうん、イメージですね。はい、
まあ、下はねこうパイプで、まあ、空洞というかですね、まあ、大体そのプランターの位置まで大体1メーターぐらいです、これ。
そうですね、大体1メーターぐらい、はい、僕の作業しやすい高さで、
はい、で、はい、プランターがあって、
はい、
で、まあ、白いビニールで、まあ、包まれてあって、
はい、
でその上にねこうイチゴがこう苗がわっと生えて、
はい、
でその白いビニールのところにもう真っ赤なイチゴがですねこうなっていたりとかするんですけども、
はいはい、
すごい量ですね。
もうこの4月に入ってやっぱ温度も上がってきたんで、色づきも早くなってきて、うん、量がもう爆発してますね今、はい。
水田さんが一番最初におっしゃったんですけど、
はい、
まだまだこう広げていきたいというふうにおっしゃったんですけど、
はい、
これ一人でまた作業するのもすごい まあ、僕らからしたらなんか気の遠くなるような作業だと思うんですけど。
そうですね。でも、あの地域の皆さんをちょっとあのに手伝っていただいて、あのアルバイトとかパーツさん雇って、そういう地域でこう盛り上げていけたらなとは思ってます。
これだいたい向こうまで何メーターぐらい？
約、45メーターのハウスですね。はい。
で、1棟に1、2、3、4、5レーン、はい、で2棟なんで10レーン、
はい、
10列はあるんですね。
はい、
はい、まあこれ、まあ、数えたことはないと思うんですけど、
はい、
だいたい どういうふうにこう数える、苗の数で数えるんですか？どんな数え方？トン？
そうですね、はい、もう毎日あの収穫量を測ってるんで、はいはい、まあ、年間、まあ、半年ですけど年間何トン取れたとか、そんな感じですかね。僕はあのこのハウスの中に約3000本苗植えてて、でそれで、まあ、よその全国のいちご農家さんと比較したりして、あ、今年は全国平均より取れたねとか取れてないねとか、そういうのを見てますね。はい。
さあちょっとね、いろいろ質問していきたいなと思いますけども、まあ、今4月の初めなんですけど、この年間のスケジュールちょっと簡単にというか、はい、教えていただいてもよろしいでしょうか？ちなみに、はい、いちごはいつからいつまでこう収穫できるんでしょうか？
そうですね、収穫は主に12月、クリスマスが間に合うように、作って、いちご終わるのは5月の末、まあ、本当に真夏日が続くようになってしまったら、どうしてもビニールハウスの中がサウナになっちゃうんで、そうしたらちょっといちごもちょっと質も悪くなってくるんで、その時にちょっと終了っていう形で、はい、させてもらってます。
はい、5月末まで、まあ、収穫ができて、6月からはどうなるんでしょうか？
6月から今度来シーズンに向けた苗の苗作り、夏場主に苗作りの方してます。
うん。でだんだんこう育ててって、まあ11月、まあ、12月にまた美味しいイチゴがまた育っていくと。
はい、そうですね、その流れになります。
なるほどですね。そしてこのスケジュール、1日のスケジュールなんですけども、
はい、
はい、これは、はい、さっきちらっと聞いたんですけど、夜遅かったりとかですね、
はい、
毎日もちろんこのビニールハウスに来られたりとか、はい、もう大忙しく。
そうですね、最近は朝も明るくなるのが早いんで、基本あの夜明けとともに収穫を始めて、まあ、最近でしたら6時とかぐらいから始めて、であとはちょっと日中は出荷とか、ああいうのちょっと忙しいんで、暗くなってから苗の手入れっていうのをやって、だいたい2時とか3時とかぐらいまで、はい、やってます。
え、ちょっと待ってください、あの朝は6時、
はい、
夜は2時3時、
はい、
ちょっとこれいつ寝て、いつ夜ご飯とかこう食べてるんですか？
あの気まぐれで心が折れたら早く帰る時もあります、うん、はい、
まあ、そのあたりはね、まあ、もちろんね、本当に体力勝負ではありますけども、まあ、自分で調整をしながらね、
はい、そうですね、調整しながらやってます、はい、
でもね、本当ミサさんこうたくましい感じがねするんですけども、笑顔もねこう素敵ですし、
ありがとうございます。
声も大きい。
そうですね、声ははい、男はやっぱ声と声も、はい、はい、でかくないと、はい、
さあそんな水田さんなんです、はい、なぜこのいちご、まあ、5年前から作るようになったんでしょうか？きっかけとかありますか？
あ、もうさっきも言ったんですけど、正直僕いちご好きじゃないんですけど、うん、子供がいちごが大好きなんで、最初はあのここもともと実家の土地だったんですけど、この土地あの15年ぐらい前に私の父があの亡くなった時に、僕次が僕は、まあ、ちょっと管理しなくちゃいけなかったんですけど、あのちょっとなかなかあの勤めてたんでなかなかできなくて、すごく田んぼを荒らしてて休耕田にさせてたんですけど、ちょっとそこをあのトラクター買って、ちょっとトラクターで好き出して、じゃあなんか作物植えようかって思った時に、ああじゃあ娘たちが好きなイチゴを作ってみようかなっていうので、はい、がきっかけ、娘がきっかけですね。はい、
まああのね、あのいちご、まあミサさんはちょっとさっきね、こうそういうふうにおっしゃいましたけども、いちごを嫌いな子供たちは多分 あんまいないんじゃないかなと思いますけども。で、そうですね、多分ね、水田さんさっきさらっとこうおっしゃったんですもん、何かこう植えてみようかなってねおっしゃったんですけども、そのいちご農家を始めるってね、これはもうお金も多分かかりそうだと思いますし、で並大抵のその努力、そして、まあ、よくねこれいろんなところでも聞きますけども、まあ、失敗もねされたりとか何でもこう繰り返していいものをこう作っていくと、ね、やっぱりその積み重ねがこの、美味しいいちごになったんじゃないかなと思うんですけども、最初大変だったんですよこれね。
そうですね、
まあ、今も
そうです、ね、今もですけど、はい、最初も一から何も、僕もともとトラックの運転手してたんで、うん、本当に農家もう田んぼも親父の手伝いもあんまりろくにしたことなかったぐらいなんで、最初はちょっと苦労しましたけど、はい、
うん、ね、
はい。
そして、まあ、この地、蔦なんですが、はい、ご実家がね、はい、まあ、近くにあって、そしてお父様が、はい、まあ、ここで、まあ、畑もされていたということで、はい、まあ、始められたんですね。
はい、そうですね、はい、
ね、さあそのこの蔦いちごなんですけども、直接ね今もエレファントスイーツの岡さんがね買いに来られちゃったりとかですね、はい、一般のお客さんも買いに来ちゃったりするんじゃないですか。
そうですね、もうあの予約していただいて、はい、取りに来ていただいたり、僕が直接配達に行かさせてもらったりとかは、はい、してます、
うん、売ってるお店っていうのはあるんでしょうか。
あ、そうですね、もう主に、この旧佐伯町 になるんですけど、ここその旧佐伯町の地区だけでちょっと販売したいなっていうのがあって、うん、吉和の方から言うと上がそのエレファントスイーツさんだったり、うん、スパラカンさんだったり、その下 のコーヒーハウスの石井さんだったり、その下のロックスカフェさんだったりっていうで、下の方まで行くと最後が峠のセブンイレブンさんまで、コンビニさんにもちょっと降ろさせてもらったりしてて、この本当に最近の地区限定での販売使用していただくっていう形でちょっと今ずっとやらせていただいてます。
本当ね、この水田さんの作った蔦いちご本当に食べていただきたいんですけど、そうです、コーヒーハウス石井さんのいちごパフェを、去年満腹の撮影で食べさせていただいたんですけども、もうね食べてる最中ずっと笑顔でした
あそこはもうモリモリなんで逆に丸ごと食べれましたか
もうね食べました。
かなり使うみたいです ね相当お買い上げいただいてるんで、はい、
ね、
はい、
ぜひね、もちろん生のいちごも OK ですし、そういったね、まあ、エレファントスイーツさんはスコーンにされたりとかですねおっしゃってましたし、で、まあ、コーヒーハウス石井さんのね、こうパフェ、でね食べていただきたいなと思いますね。はい。ただやっぱりね、いちごの取れる時期がまあ12月から5月ということで、やっぱ期間限定になっちゃいますよね、やっぱりね。
そうですね。
はい。そしてそうですね、このこともちょっとお伺いしたいなと思います。
はい、
自慢の農機具とか機械っていうのはありますか。
自慢のですか。あ、去年取り入れたというか入れた機械があって、携帯で全て温度の管理だったり湿度だったり日射量だったりあと二酸化炭素濃度だったりで土の水分量だったりとか、ああいうのが全部測れる機械をちょっと導入して、それで携帯、まあ、パソコンとかね、うん、ずっと管理ができて、はい、っていう環境装置、環境制御装置を導入したんですけど、
それも安心ですね。
そうですね、今やっぱ家に帰ってたり配達先でも、はい、あ、今ちょっとハウスの温度何度かなとか、はい、って見た時にやっぱり、あ、今何度だなとか見れるんで、やっぱすぐに見れるっていうのが安心につながりますよね、はい、
安心ですし、まあ、逆に言えば気になってしょうがない。
そうですね、常に見てますね皆さん多分ゲームとか携帯でやられるけどだろうけど、僕は多分その環境制御見てる方が長いと思いますね、はい、
やっぱりね正常な湿度温度なのか見ることでね、まあ、その部分でもこう気持ちっていうのがねだんだん伝わってくるのもあるでしょうね多分ね
そうですね、はい、でも、はい、それ大事だと思いますんで、うん、はい、
で今もですねこのテラスの中にね、まあ、カメラでね、管理をね、はい、されていたりとか、まあ、徹底管理をされている、はい、まあ、水田さんです、はい、はい、
食べ方なんですけども、はい、やっぱりね生のいちごをまずは食べていただきたいんですけども、
う
ん、
そうですね、はい、
まあ、例えば水田さんおすすめの食べ方ってありますか？
あ、でもやっぱり皆さん練乳をつけたりとかっていうのが、まあ、よく聞くと思うんですけど、やっぱりいちごは生が本当に美味しいん で特に今年の、まあ、僕の師匠がいるんですけど、その師匠のとこ行って初めて食べたいちごの味がもうまだ忘れられなくて、今年のいちご、毎年それをずっと追い求めていろいろ試行錯誤してきたんですけど、今年の冬12月に採れたいちごの味がすごくその師匠のいちごにの味に近づいてて、ちょっと自分でもうわこのいちごだっていうのはちょっとあり正直ありました。はい、
ね、はいはい、そしていちごのね大きさもまあそれぞれたくさんあるんですけども、
はい、
コンパクトなねいちごから、そして先日あの佐伯商工会の住民局長がですねあるイベントにわこれワイワイファームさんのいちごだって嬉しそうに抱えて持ってこられてですね、でそれも食べさせていただいたんですけども、そのいちごがですねめちゃめちゃ大きくて、
ありがとうございます、1
個がですねなんかもう 4,5 センチぐらいなんかあるような、
そうですね、一番大きいので100グラムっていうのがありますけどね、はい、もう本当に携帯サイズぐらいのこんな、そうですね、ちょっとちっちゃい携帯ぐらいのスマートフォンのサイズぐらいのいちごが取れましたね。
またこれも美味しかったですよ。
そうですね、ありがとうござい
ます、ね、
はい、そうなんですよ、はい、
そしてですね、ミサさんいちご農家さんの魅力、
はい、
やっててよかったなっていうところはどんなところでしょうか？
まあ、一番は自分の時間があるということですかね。自分の時間、はいはいはい、まあ本当にもう夜通しやったりする時も多々あるんですけど、まあ、その中でもやっぱりこう、あ、今ちょっと配達行こうって配達行った時にその客お客さんとずっと、まあ、立ち話1時間も喋ることもあるし、もうコーヒー飲んでいきんさいとかって言ってコーヒーの飲んで飲まさせていただく時もあるし、まあ、そういったところは自由なんで、そういう時間は作りやすいかなっていうのはあるし、まあ、さっきの環境制御の話もそうですけど、まあ、そういうのがあるんで、まあ、常にずっとハウスビニールハウスにいなくちゃいけないっていうことはないなくなってるんでっていうのと、やっぱり魅力っていつもそうやって夜に苗の手入れをしたりもするんですけど、やっぱり手をかけてあげたらその分応えてくれる苗は本当作物全般なんでしょうけど、まあ、皆さん他の農家さんもよく言われるんですけど、本当に応えてくれる、手をかけた分だけそれだけ大粒のイチゴが取れたり形のいいイチゴが取れたりツヤが出たりとかっていうのがありますね。
ね、
はい、
本当に愛情のこもったいちごということなんでしょうね。でね、まあ、先ほどね岡さんが買いに来られても本当皆さんこう当たり前なのかもしれないです、皆さんこう笑顔で買いに来て笑顔で帰っていく、で、まあ、ミサさんも配達されたら多分笑顔で多分迎えてくれて笑顔で多分送ってくれるんじゃないですか？
そうですね、はい、もう特にコンビニなんか配達行ったらやっぱり高校生のアルバイトさんとかもいらっしゃるけど、うん、まあ、常にご挨拶して、まあ、話をしたり、まあ、売れ行きがどうとか今どういうお客さんがいるよとか、そういう話コミュニケーションも常に取るようにはしてますね、はい、
多分ねこれ、まあ、いちごって聞いただけでみんなね食べたい、あ、多分笑顔になると思うんです、うん、なんか思ったんですけど、ミサさんこういちごをねこう販売することによって届けることによってなんか幸せをなんか届けてる、販売してる、そんな感じがしました。今
実は僕名刺に入れてるんですけども、
はいはい、
まあ、一言ちょっと入れてるんですけど、すべ、はい、ての笑顔のためにっていう言葉をちょっと入れさせてもらってるんですよ。
はい、
これ、はい、これ語っていいですか？
はい、
長くなりますけど、
はいはい
はい、トラックの運転手始めた、あ、やってた頃に、まあ、交通事故にあってちょっと業務的にトラックの運転が難しくなってしまってドクターストップかかって、
ミッツさん
が、そうですそうです、はい、通勤中にちょっとバイクで事故してしまったんですよ、はい、それでトラックが乗れなくなって、でさあどうしようって言った時にそのじゃあ土地荒らしてるからちょっときれいにしようっていうので、はい、そこから始めて、で草刈り始めてトラクター買って、トラクターで 幸運を始めてっていうので、実際この時はあの事故してってずっと、まあ、の言ったらあの仕事がない状態だったんですよ、はい、でその時にあの、まあ、先ほど言ったけど15年前にあの死んだ親父の墓、ちょうどお盆の時だったんで、あちょっとお墓参り行かなきゃなと思って、うん、その時にふとあのお墓参り一人で行った時に、うん、なんかかっこつけるつもりないですけど、なんかその時に親父俺これからどうしたらいいんかなっていうのをなんか心の中でこう考えてた時に、パッと出てきたのがこの全ての笑顔のためにっていう言葉がなんかふんと出てきたんですよ。
なるほどですね、
はい、それでなんかじゃあみんなが笑顔になるためにはじゃあどうしたらいいのかなと思って、じゃあそれではい、まあ、家族は仕事して家に、うん、まあやっぱりお金ちゃんとあって仕事ちゃんとしたら、まあ、笑顔になれてるなと。でも親戚とか僕長男なんで、はい、田舎の長男なんで、でやっぱり親戚関係は、まあ、仕事してるのはこうたちゃんと仕事してるねっていうのはまあ確かにいいかもしれないけど、じゃああんた仕事はしてるけどじゃあ実家の土地田んぼはどうしてるのって言った時に笑顔にならないって思ったんですよね、親戚の方は。その時にそれをじゃあそれ職にすれば、あ親戚の人も笑顔になれるなと。で僕と周りの友達とかもそれを食べてもらったら笑顔になれるなと思ったんで、あこれ農業だなっていうのをそこで親父の墓の前で思いついたというか、はい、そういうストーリーがあったんですよ。
すごいですね。ちょっとこれ初回にして農業のこう真髄に触れた、
いえいえいえいえ、
素晴らしい今ねコメント、そしてエピソードだったわけですけども、
はい、
でまあ、今ねちょっと改めて水田さんのお名前もね見ながら、
はい、
まあ、水田、はい、浩太さんね、はい、耕す太い、まさにもうこのね農業をするためのお名前でもあるんです。これ
そうですね、これも僕、はい、最近気がついたんですよ、
はい、
大人になって気がついて、
はい、
あまさに農業するために生まれてきたような名前だなっていうのに気がつきました、はい、僕も最近です、はい、本当に、
ね、
はい、
はい
はい、
まあ、子供たち含め、
はい、
まあ、収納をもしね目指していらっしゃる方、
はい、
へのメッセージをですねちょっといただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、やっぱこの旧佐伯町この土地どうしてもこう過疎化がだいぶ進んできてる地域で、やっぱり近所のおじいちゃんおばあちゃんとか話してもやっぱりその田んぼとかがもうわしゃできんよ、もうできんけって、もうやめるっていうのがすごく最近よく聞くんですけど、まあ、これからやっぱり今ちょっとロシアのこととかもいろいろあるじゃないですか、そういうのがあってこれから絶対自給自足、やっぱりそういうのが絶対来ると僕は思ってて、そう思っててもやっぱりこう休耕田が増えていく、太陽光が増えていくことにちょっと違和感というか疑問がすごくあって、じゃどうしたらいいかって思った時にやっぱりこの今からの子どもたちがその農業に興味があること、興味があるようなことを僕たちが進んでやっていけ取り組んでいかなくちゃいけないなと思ってるんで、まあ、地域特にこの津田の地域佐伯地域でやっぱこういうブランド、まあ、みんなが聞いてもああ知っとるよっていうようなブランドを作って、その子供たちがあじゃあ俺もイチゴ作りたいとか、そういう魅力があるような人間像というか私がになれるようになれば、やっぱりそうやって子供たちも後をついてきてくれる、僕もイチゴ作りたいとか私も作りたいって言ってくれる子が増えてきたらいいなと思ってるんで、そしたらその休耕田もなくなっていく、太陽光もなくなっていって自給自足の生活ができる、じゃあイチゴ作れたらじゃあお米も作ろうかとか、なんか野菜も作ろうかっていう流れになっていけば、そういうのが全部解決できるんじゃないかなとちょっと僕は信じてるんで、これからやっぱそういう活動、みんなが興味出るような活動していけたらいいかなって思ってます。
曲のリクエスト、
その事故した時にすごく支えられたっていうか助けてもらった曲があるんですよ。 あのケツメイシの Life is Beautiful っていう歌なんですけど、この間子供6年生になる子供もなんか学校授業でなんかの歌詞を誰かの歌詞、歌の歌詞でも何でもいいからそれを引っ張り出して習字に書こうみたいな、
うんうんうん、
っていうなんか授業があったみたいで、なんかパパないって言われた時にその Life is Beautiful ケツメイシの歌のメッセージというかコメント、これを書けと言ったぐらい好きな、助けてもらった曲ですね。